神の御言葉はコリント人への手紙第2、13章13節です。2回読みます。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。もう一度、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。聖霊は神の御霊でおられます。聖霊は神の御霊でおられる。さっき言いましょう。聖霊は神の御霊でおられる。皆さん、まるで小学生が学ぶようにちゃんとこれを告白しましょう。聖霊は神の御霊でおられる。聖霊は神の御霊でおられます。神は霊です。聖霊は神の御霊です。神は唯一なる方です。神はお一人です。聖父と聖子と聖霊、三位になるお一人です。神はお一人であり三位になる方です。三位だからといって神が三人であるという意味ではありません。唯一なる方です。父のうちに子がおられ、子のうちに父がおられ、聖霊は父と子の間におられるのです。ですから父と子と聖霊は三位ですが、ここで三位というのは順序、順番を意味するのではなく、位が等しいことを意味します。言い換えれば父と子は等しいというのです。父と子と聖霊は同等の方です。栄光と権勢となさるすべてのことが同等な方です。ヨハネの福音書一章一節に、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと言いましたが、ここで神と共にあったというのは、方向が同じ、御心が同じ、権勢が同じ、同等であるという意味です。神はお一人で三位ですが、三位は順番、順序を意味することではなく、位を意味します。人間は肉体を持っています。肉体の中に息をする命があり、霊魂があります。これらが分離できないように、神はお一人です。分離できない方です。神はお一人なので、私たちがこれを否定すると命を失うことになります。この世には神々があります。世の人たちが信じて呼ぶ神々があります。これらは神的な意味を持っていて、悪霊も神の魂も神々となることができます。しかし神という言葉はキリスト教の用語です。キリスト教で使う言葉です。韓国の国歌の歌詞に神々という言葉が出ます。歌詞を書く試験で神々ではなく神と書くと間違った答えとなります。国歌には神々と書いてあり、神とは韓国のキリスト教で使う用語です。神は唯一なる方であるという意味で、キリスト教では神と呼ぶのです。神は聖父、聖子、聖霊、三位であり、唯一なる方であることを信じなければ命を得ることができません。聖書を開いてみましょう。ヨハネの福音書17章3節です。ヨハネの福音書17章3節に、永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることですと言いました。神は唯一で、神が使わしたイエス・キリスト、これは聖霊によって知ることができると言いました。ここで永遠の命は何なのか、永遠に生きる命が何なのか、これは神の唯一であることを信じることが永遠の命だというのです。神は唯一です。唯一の神を信じることが命であるというのです。 もし神の唯一であることを信じなければ命を失うことになります。私たちがただ信じます信じますと言いながらこれらを知らずにただ信じればいいのではないかと思ったら、これは自分を呪う行為です。神は唯一なる方です。これを信じてこそ命があります。それではどう信じるべきか。ヨハネの福音書10章30節です。私が29節を読みますから皆さんは30節を読んでください。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。私と父とは一つです。神は父は偉大な方で、父と子は一つであると言いました。お一人です。もし聖父聖子聖霊という時、これを序列によることだとしたら、先に父がおられて子がいて、その次に聖霊が出なければならないでしょう。しかし本文の御言葉で分かるように、これは序列順番順序ではありません。本文の御言葉に主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方のすべてとともにありますようにと言いました。ここで先に子が出て、父がその次に出て、聖霊がまたその次に出ました。これは鼻目口と言っても、口目鼻と言っても同じであって、その順序は大きな意味を持ちません。これは序列がない順序がないことを意味します。世間的に言えば父が優先権があるから、父を先に大愚して子をその次にしなければならないのに、子を先に話して父をその次に話したのは序列ではなく位を意味することです。皆さんまたたまに国際会議をするとき円卓会議という言葉を聞きます。四角い机ですると東の方か西の方か問い詰めりやすいです。こうなるとどちらかが上となります。自分の国家の一心を持ってくるので、対話に押されないように、そういうこともかなり気にするのです。円卓にするとどちらが上なのか序列がありません。それで国際会議や重要な会議では円卓会議をします。このように聖父聖子聖霊は三味が円卓に座ることと同じです。序列がない、ただお一人であるという意味です。お一人です。それでは父なる神はお一人で、その御子はどこから来られたのですか。ヨハネの福音書1章18節です。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると言いました。神の御子イエスは父の懐から現れました。父の内におられる父の懐から現れた神であると言いました。父の懐におられる父の懐から現れた神です。神は本来誰も見ることができない、神は誰も目で見ることができない霊です。しかし神の御子が父の懐から現れました。現れた神であるというのです。イエスは神です。神です。神ですが、イエスは目に見える、見えるように現れた、見える形です。ピリピ人への手紙2章5節から7節まで見ましょう。ピリピ人への手紙2章5節から7節までです。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはイエス・キリストのうちにも見られるものです。キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を据えることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのですと言いました。イエスは神の御姿であり、神と等しい方であるという意味です。神の形、今私の霊魂の形は私の肉体です。私の霊魂は見ることができませんが、その形である私の肉体は見ることができるように、神を誰も見ることができませんが、神の御姿である方を私たちは見ます。見ました。その方は神の御子で、神と等しい方です。 ここでコロサイ人への手紙1章15節から17節まで見ましょう。コロサイ人への手紙1章です。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるものも地にあるものも見えるものもまた見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物より先に存在し、万物は御子にあって成り立っていますと言いました。神の形であると言いました。形という言葉を別の言葉では人と言います。人はすなわち形です。神の形、イエスは神の形である。別の言葉ではイエスは人である、神の人であるという意味です。私がイエスは人であると言うと、皆さんはイエスは神の形であると別の言葉で言ってください。イエスは人である、イエスは神の形である、イエスは人である、イエスは神の形である。そうです、イエスは神の形です。人、私たちも人です。しかし私たち人間は作られた人で、イエスは私たちを創造した作った人です。人間は創造された形であり、イエスは人間を創造した形であるという意味です。同じ形ですが、イエスは私より先におられる形であり、私たちはイエスの中で作られた形であるという意味です。創世記1章26節です。創世記1章26節です。我々に似るようにと神が言いました。すなわちイエスは神の見えない形であり、神の見姿であると言いました。形なしでは神がおられることはできません。我々に似るように、我々の形に人を作ろうと言いました。ですから神が作った人々は神に似るように、神の形で作ったと言いました。我々に似るように、我々の形に人を作ろうと言いました。私たちは神の形で作られた形であり、イエスは私たちを作った神の形であるという意味です。従って言いましょう、私たちは神の形で作られた形であり、イエスは私たちを作った神の形である。この形というのは人です。イエスは私より先におられる人です。イエスは人です。イエスは人であり神です。神の懐におられる一人子であり、神の形です。獣は全部自分の形を持っていますが、人間は自分の形ではなく神の形を持ちました。私たちより先におられる形がイエス・キリストです。私たちはその形に似て作られたのです。私たちはイエスの形に似て作られて、イエスは神の形です。それゆえイエスを人であるというとき、作られた人と考えてはいけません。イエスは私たちを作った人です。イエスが人間として来られて、人の中で人と共にしたというのは、作られた人となったという意味ではありません。人が苦難を受け、痛みを感じ、呪いを受け死ぬように、イエスが呪いを受けた人間の中に来られて、人間を知るために、呪いを受ける人間と生活を初めから共にしたという意味です。それゆえイエスは人間の悲しみも知り、痛みも呪いも死も全部知り、すべての苦難を知って貧乏も知るほど人間の中に来られました。人間が受胎することから始まるように、イエスは人間の中で初めから 人間と共に生活しました。さっきフィリピ人への手紙2章の御言葉のように、神はイエスは神と等しくあることを考えないで使えるものとして来られました。言い換えれば、人間が生まれるその時点から死ぬ瞬間まで全てをイエスが知っておられるという意味です。それゆえイエスが人の中に受胎したといって、イエスを作られた人のように考えてはいけません。イエスは私たちより先におられる方です。ヨハネの福音書8章です。8章56節から見ましょう。ヨハネの福音書8章56節から、あなた方の父アブラも私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かっていた。あなたはまだ50歳になっていないのにアブラムを見たのですか。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます、アブラムは生まれる前から私はいるのですと言いました。マタイの福音書1章です。1章1節を見ましょう。アブラムの子孫、ダビデの子孫、イエスキリストの系図と言いました。アブラムの子孫として来られた方ですが、イエスはアブラムの血統とは関係なく、アブラムより先におられる方です。ヨハネの福音書1章13節です。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると言いました。イエスは人の血統や肉の欲求によって来られたのではなく、聖霊によって宿られた方です。マタイの福音書1章20節です。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていた。旅での子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その体に宿っているものは聖霊によるのですと言いました。イエスは聖霊によって来られた方です。聖霊によって人間の中に来られたのです。人間が生まれるとき、受胎するとき、人間は苦難の島辺として生まれます。このように神が人間の中で来られて、人間の経験を共にしたという意味で、人から生まれた方です。作られた人として生まれたという意味ではありません。イエスは成仏主の人として生まれたのです。私たちがよく知るべきことは、神学的に、教理的に、聖書的に教えるのは、イエスは神であり人であるということです。イエスは神であり人である。人という言葉を別の言葉で、イエスは神であり神の形である、真面目に言いましょう。イエスは神であり神の形である。そうです、神であり神の形です。イエスは父の懐から現れた神です。イエスが神の右の座に着かれたというとき、右の座というのは最高の権威を意味します。では神の右の座というから、神はイエスの左の座に座る方となりますね。それゆえ、これは序列を意味することではなく、一つの位を意味することです。ここで神の御子がなさることと父がなさることについて、はっきり区分するのです。父なる神は天地と万物を創造した作り主であり、万有の主です。小さなもの、目に見えないほどごく小さなものから、地球のように大きなもの、宇宙のように大きなもの、魚、鳥、植物など、すべてを創造して、それらを主管する天地の主です。従って言いましょう。神は万物を創造して、それらを習慣する天地の主である。マタイの福音書11章に、天地の主であられる父よと言いました。主、父の懐におられる一人子、神の御子はこの世に来られました。この世、人間に来られたのです。人間の中に、 万物の中ではなく人間の中に来られました。獣や鶏、豚、牛とか花、草、木とかはとは関係ありません。神はすべてを創造してそれらを習慣する主ですが、神の御子はそれらを超越して人間だけを区別して人間に来られたのです。ヨハネの福音書3章16節に、神は一人子をお与えになったほどによう愛された、それで人々に来られたのです。来られて十字架で死なれ復活した後、神の右の座に着かれました。従って言いましょう、父は天地の主であり、イエスは死んで復活して神の右の座に着かれた方である。イエスは人間のように死んで神のようによみがえって神の右の座に着かれた方です。イエスが神の右の座に着かれたことで私たちの救い主になるのです。従って言いましょう、イエスは私たちの救い主であり、私たち人間を救うために来られた救い主となり、悪魔を滅びしに来られた裁き主となります。イエスは人類を救い主、神の右の座に着かれた方は人類の救い主であり、生きている人々と死んだ人々を裁きに来る裁き主です。ヨハネの福音書5章です。ヨハネの福音書5章22節からです。父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。それはすべてのものが父を敬うように子を敬うためです。子を敬わない者は子を扱わした父をも敬いませんと言いました。裁きの権勢を御子に与え、父を敬うように御子を敬い、御子を敬うことは父と父を敬うことであると言いました。また27節から見ると、子は人の子だから人の子になりましたので死んで復活するのです。父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者がみんな子の声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのですと言いました。イエスは救い主であり、生きている人々と死んだ人々を裁く方です。神の右の座に着かれた方は裁き主であり救い主であるという意味です。先23節に御子を敬うことは父を敬うことであると言いましたが、なぜでしょうか。ヨハネの福音書14章8節、ピリポがイエスに言った、主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。イエスは彼に言われた、ピリポ、こんなに長い間あなたと一緒にいるのにあなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか。ここで注意すべきことは、世の言葉でも父のうちの父を見る必要がない、私を見てただ見たことにしろ、このような意味ではありません。もしある人が父を見せてくれというとき、私を見たことで父を見たことにしろというと、この人は親不孝者です。そんな意味ではありません。ここで私を見た者は父を見たようにしようという意味ではありません。イエスが父の形だから、神の形だから、他の方法で神を見ようとしなったら見ようとしたら見ることができないという意味です。私が神の形だから、私を見た者は父を見たのに、どうして父を見せてくださいというのか。私を見た者は父を見たのであると確証したのです。二重説を見ましょう。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方に分かりますと言いました。父が私におられるのをあなた方がはっきり分かる時が来る。これが信仰です。これが福音です。父は万物を創造して天地の主であり、御子は人の子として死んで復活して神の右の座に着かれ、人類の救い主であり、生きている人々と死んだ人々を裁く主であり、聖霊はその中で来られる方です。ヨハネの福音書14章16節を見ましょう。 ヨハネの福音書14章16節です。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにですと言いました。ここに聖父、聖子、聖霊が出てきます。父と御子と聖霊について16節に言いましたが、その位置がはっきりしています。私が父にお願いします。父はあなた方に聖霊をお与えになり、あなた方と共におられるためにですと言いました。そしてその聖霊はイエス自分が一人で与えるという意味ではなく、父がお一人で与えるということでもありません。イエスが父に願うと、父があなた方に与えるという意味です。ですからイエス一人で与えることもできないし、父一人で与えることもできない。父と子が共に与える方です。それが聖霊です。それゆえ父と御子とその間から出ます。父と御子とその間から出ると聖霊は出ると言いました。御子一人によって聖霊が来られることでもなく、父一人によって聖霊が来られることでもありません。聖霊は父と御子とその中から来られる、その中から来られるというから、父と夫婦関係だと考えてはいけません。父と御子とその中から来られる方が聖霊です。ですから御子の御心と父の御心で来られるという意味です。御子の御心だけではなく、父の御心だけでもなく、父と御子の御心によって来られるんです。したがって言いましょう、聖霊は父と御子の御心によって来られる。聖霊は来られます。父と御子の中間に聖霊がおられます。聖霊は父と御子とその中におられる、父と御子とその中間におられる神の御霊です。聖霊は神の御霊です。もし聖霊がなければ御子もいないわけで、聖霊がなければ神もおられないという意味ですになります。神の御子がこの地に来られるとき、神の御心だけでもなく、御子の御心だけでもなく、誰によって来られましたか？聖霊によって来られました。聖霊なしではイエスが絶対に動くことも働くこともできません。何もできません。父も聖霊なしではご自分を表すことができないし、御子も聖霊なしでは自分を表すことができません。父の御心を表して神の御子を表す方は聖霊です。聖霊はどこにおられますか？私たちのうちにおられます。ここで私たちがよく知るべきものがあります。よくわからなければなりません。父は万物、天地とその中にあるすべてを創造して主宰する方です。御子は人の子になって死んで復活して神の右の座に着かれた人類の救い主、生きている人々と死んだ人々を裁く、その裁き主です。聖霊は私たちと共におられます。聖霊は人類の中におられる方ではありません。ヨハネの福音書14章17節を見ましょう。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからですと言いました。イエスは世に来られましたが、聖霊は世に来られたのではなく、聖徒たちに来られました。聖なる者、救いを受けた者たちにだけ来られました。それゆえ世が、すべての人間が受け入れることではありません。聖霊はすべての人間が受け入れることができません。心に偶像を持っている者、心に罪悪を持っている者、心に不信仰を持った者たちは聖霊を受けることができません。世はその方を見もせず知りもしない。しかしあなた方はその方を知っている。あなた方のうちにおられると言いました。聖霊は私たちのうちにおられます。コリント人への手紙第1、3章16節から見ましょう。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその意図を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。 イエスは神の右の座に着かれました。父なる神は天におられて、聖霊は私たちを神殿にして聖なる者のうちにおられるという意味です。一家に家族が一緒に食事をしていても、神の神殿である聖なる者には聖霊が望まれますが、不信仰、偶像、不従順を持っている人には聖霊が望まれません。エペソ人への手紙2章1節から見ましょう。エペソ人への手紙2章です。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、ですから私たちが呪いを受けたのはすでに霊が死んだという意味です。その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちはもうみんなかつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉の心の望むまま行い、他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでした。しかしある意味豊かな神は私たちを愛してくださった。その大きな愛のゆえに罪悪の中に死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなたが救われたのはただ恵みによるのですと言いました。悪魔に従い、世の流れに従い、相変わらず堕落した人たちに望まれることではありません。世は受け入れることも知ることも聞くこともできないと言いました。聖霊はあなた方のうちに望まれる聖なるもの、聖徒に神殿にして神殿になった彼らのうちに望まれます。彼らのうちに望まれて何をなさるのか、ヨハネの福音書16章13節に、しかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れますと言いました。その方が来られて私たちを導きました。どうやって？コリント人への手紙第2、13章13節に、聖霊の交わりで、父は天地と万物を主管する方です。御子は神の右の座に着かれた人類の救い主であり、生きている人々と死んだ人々を裁く方です。聖霊は聖徒たちを神殿にしてそのうちにおられ、彼らをイエスと交わるように、父と交わるように助ける方です。ハレルヤ。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできないとコリント人への手紙第1、12章3節に言いました。聖霊によらずには誰もイエスを主であると認めることはできません。生まれ変わることもできません。神の御国に入ることもできません。聖霊によってだけイエスと交わり、聖霊が来られてこそ父と交わることができると言いました。神が世を愛して一人子を使わし、イエス・キリストが来られて死んで復活して救い主になった後、神の右の座に着かれ、聖霊は神殿にして皆さんと私のうちにおられて体験を与え、神と交わるように助ける方です。ハレルヤ。それゆえ誰でも聖霊によらずにはイエスを知ることも神に従順することもできません。聖霊によらずには神と交わることも、イエスの心を持つこともできません。皆さん、聖霊によらずにはタバコをやめることもできません。聖霊によらずには生まれ変わることも方法もありません。聖霊によってだけ神と交わることができます。ハレルヤ。それゆえみんな神の聖なる神殿になるようにイエスの御名によって祈ります。大声を出して祈りましょう。